お送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブ。今週の番組前半は高知大学アドミッションセンターの長野拓也センター長をお迎えしまして、今年の高知大学入試情報についてのお話伺っていきます。先生、今日はよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いいたします。
もう本当に準レギュラーということで、
いつもお世話になります。
今日もね、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今日のテーマがですね、はい、進学相談会で聞くべきことはということで、
はい、
いよいよ明日から6月ですよ。この時期の受験生というのは志望大学を意識し始める頃なんじゃないでしょうかね。
そうですね、あの多くの高校はそうですね、6月末から7月にかけてでしょうか、あの定期テストが行われまして、はい、まあ、その後にあの担任の先生などと進路に関する面談などを行っているようです。
はい、
で、まあ、自分の成績と照らしてですね、相談しながら受験したい大学の学部学科など、まあ、真剣に調べる、あの始める頃かなと思います。
はい、はい、あ、この頃ですかね。
はい、
いや、僕もその昔受験生だった頃をやっぱ思い出します。大学ってね、本当にたくさんあるんだなと驚いたことでした。
はい、松井さんが受験生だった頃と比べましても、はい、大学は、まあ、実は増え続けておりまして。
増えてるんですか。
はい、う
ん、
今や全国にそうですね780校ぐらいですか。
すごい、
結構あります。
ありますね。
で、数自体が多い上にですね、はい、当然入試は、まあ、各大学で推薦や栄養入試ですか、うん、一般入試の他にもそれぞれありますので、そしてさらに学部ごとに、まあ、実施してますから、まあ、その全てを表せると数としては数千ぐらいになるんじゃないかな。すごい数字です。
はい、すごいですね。
まあ、これだけ多いとさすがにですね、高校の先生も指導の、まあ、対応が難しいのかなと感じます。で、特に同じ名称の学部や学科がある大学につきましては、まあ、どのような特徴があるのか、まあ、これらは大学それぞれに聞いてみなければわからないかもしれません。
うん、確かに僕たちの時代になかったような、はい、ちょっと長めの学部の名前があったりとかね。
そうですね、
するじゃないですか。でもこれだけ学部の数とか大学の数が多くなってくると、それも致し方ないことなんでしょうかね。
そうですね、うん、感じます。はい、
ね、ですよね。そこで今回のテーマである進学相談会への参加の呼びかけとなるわけですね。
はい、やはり詳しいことは大学に直接聞いてみることが一番だと思います。
はい、
で、まあ、時期によりますけれども、運が良ければ大学案内のほかに願書などももらえるでしょうから、
はい、
また会場には他の大学も多数参加しているかと思いますので、いろいろな大学と出会えてですね、なかなかいい状況じゃないかなと感じますね。
はい、
で、相談するときのポイントなんですが、まあ、まずその大学の特徴を聞いてみることと言えると思います。
はい、
まあ、例えば私ども高知大学のような国立大学ですと、学費自体が安いのは、まあ、何より大きな魅力でしょうし、さらに教員一人当たりの学生数ですか、
はい、
まあ、これがとても少ないと。例えば、ね、4年生の時よくゼミ、はい、研究室などに入るんですが、その時一人の指導教員に対して、学生は大体 4,5 人ぐらいです。
はい、
国立大学どこでもそうなんですけれども、
はい、
まあ、これは自体がすごく大きな特徴かなと思うんですね。
うん、
ただ、これ私も感じるんですが、国立大学に長く勤めている教員や事務職員から見ますと、
はい、
もうこれ自体が普通に思っているみたいでして、うんうん、あまり特徴と感じてなくて切磋に行ってないようです。
はい、
なんかもったいないなというふうにいつも感じているところでありました。
なるほど。相談会に行くと本当いろんな、まあ、いわゆる全ての情報を聞くことができるんですね。これ素晴らしいですよね。
そうですね、と言いたいところなんですが、
はい、
大学といっても学部が違えば学ぶ内容も異なりまして、
うん、
まあ、さらにキャンパスから入試まで、まあ、何から何まで、まあ、結構違いがありますので、
はい、
説明する側も一人では、まあ、正直申し上げて限度があると思います。
はい、
私自身も、まあ、これまで、質問多数いただいてますけども、はい、なかなか答えにくいですね。困ったことも何度もございました。
そうですか。
はい、また中にはですね、試験の内容について鋭い突っ込みじゃないな、質問といいますか、
はい、
あとネットでたまに見かける根拠のない怪しい入試情報というんですかね、
はい、
それについても聞かれることがあるんです。でいずれにせよ、まあ、それら玉石混交といいますか、
うん、
あらゆる情報を正すには、まあ、良い機会ですので、ぜひとも説明会にですね、お越しいただければと思います。
はいはい、そうか、なるほど。ネットで見た怪しいと思えるような入試情報も実際に担当者の方に、ね、ぶつけてみればね、
それが一番ですね。
あ、そうかそうか、はい、確かにそれでも納得しますもんね。
はい、
うん、いやでも先生は本当に苦労もされてますよね。うん、ではどのようにこれ聞くのが一番効果的なんでしょうかね。
そうですね、まあ、基本的には、まあ、何でもご質問くださいっ とお答えしてるんですけれども、まあ、時間の都合もありますし、まあ、一番はやっぱり数点にですね、はい、絞って聞いてくださるのが一番かなと思います、はい、で特に会場は混み合うケースが多くなりますので、そうなると一人一人 の対応がやっぱり短くなりますから、うん、そうした方がいいのかなと感じます、
はい、
それからいただいた質問で、まあ、一番お答えしづらいのが、はい、これ実は他大学との比較なんですね。
あ、はい、
生徒さんはもうごく自然に聞いてくる質問なんですが、まあ、さすがにこれ言葉選ばないとですね、後にとんでもないことになりかねないところもありますので私どもは実は一番気をつけているところでありました。
なるほど、はい、これ確かに受験生からすると一番聞きたいことの一つなのかもしれませんけどね。
それが一番楽だと思うんですけど、はい、私のは辛いかなという感じですね。
これはお辛いですよね。
はい、
わかりました。こういったことも、ね、ちょっと気をつけていただいて、で相談会というのはそもそもどこでやっているのか、これわかりますか。
そうですね、まあ、私ども高知県内に限らず県外でも多数実施させていただいているんですが、
はい、
まあ、私どもに関わらず他の学校さんもいろんなところでやっていると思います、で一番早いのはホームページですね。大学のホームページから入っていただくのが必ずどこかに書いてあるんですけども、
はい、
まあ、検索する際にはですね、例えば私どもであれば、高知大学進学相談会などという形で打ち込んでいただければですね、詳しい日程や会場名が画面上に出てまいりますので、はい、そちらの方で一度試していただければと思います。
わかりました。でも先生、やっぱりこういう進路相談会っていうのも進学相談会っていうのも、はい、早めの一歩が大事ですよね。
とても大事だと思いますね。
そうですよね。はい、はい、わかりました。というわけでこの時間は高知大学アドミッションセンターの長野拓也センター長をお迎えしまして、進学相談会で聞くべきことは何かというね、耳寄り情報をお聞きしました。先生、今日はありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。